難民なおのお時間です。皆さんお元気ですか？難民なおのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は公益財団法人アジア福祉教育財団の藤原正弘理事長にお話をお伺いします。もしもし藤原理事長、聞こえますでしょうか？
はい、よく聞こえております。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
藤原理事長、早速なんですけれども、まずはじめにこの公益財団法人アジア福祉教育財団という財団についてですね、どのような目的で設立されたのかとか、日頃どのような事業を展開しておられるのかということを教えていただけますでしょうか？
はい、ありがとうございます。アジア福祉教育財団というのは、実は昨年の12月に、設立50周年を迎えた団体でございます。でこの団体、少し、変わった経歴を持っておりまして、初代の理事長が松田武千代さんという方です。でこの方は戦前から国会議員をされていた、社会事業に関心を非常にもっとお持ちになった国会議員の方 でこの方が、戦後、また議員会議に復帰されて、郵政大臣であるとか、文部大臣であるとか、最終的にはこう衆議院議長を務められた方なんですけれども、でこの方がですね、ちょうど50数年前というのは、ベトナム戦争が真っ盛りだった時代 でベトナムのに行って、ホーチミンに会ってそのベトナム戦争をやめさせようということで説得に行ったんですけれども、じゃあ会えなくて、帰ってきたんですけども、その時にその、当時の最後ですね、今の、ホーチミンシティ、ここ辺りとか、ハノイとかを通ってですね、その戦争の惨禍に非常に胸を痛められた、でそれで、ベトナムの、当時難民とか、とりわけ孤児がたくさんいたんですけれども、そういう方々を助けてあげたいという気持ちを持たれてですね、要するに、もう戦後20数年日本は復興したんだけれども、アジアの中でこんなひどい国があると、でそれを助けたいと、で西洋の国はいろいろやってるけれども日本は何もしていないということでですね、自民党の議員という立場もありましたので、自民党の議員の方々とに広く呼びかけて、それに加えて財界の方々とかですね、学会の東大の元の学長などとかですね、あるいは社会事業関係の方々にも広く呼びかけて、作った財団でございます。で、そのお金がですね、実は、そこが一番変わっているのかもしれませんが、自民党の衆議院参議院の国会議員の方々に月1000円拠出してもらう、自分の歳費の中から、それを5年間やると相当のお金になるので、それを原資にして、そのベトナムにですね、孤児のための、その就労支援、の労働を、学ぶ施設ですね、それを、作って運営したいということで、始めました。で、施設自体は国が作ったんですが、その運営の方を、この財団が担うということでやったというのが、そもそもの始まりでございます。もう一つ先言っていただくとですね、残念ながら1975年、財団設立してほとんども、5年ちょっとした段階で、ベトナム戦争が終わってですね、作ったのは、北にはちょっと作れなかったので南ベトナムに作ったんですが、その南ベトナムのその施設が北ベトナムに接収されてしまって、実情何も財団としてはできなくなったということで、何をしようかということで、いろいろ、その後模索してきたというのが、この財団の歴史でございます。始まりでございます。
そのことを受けてですね、現在ではどういう事業をこう展開しておられるのかということを教えていただけますか？
それで、一つ一番、難民ということで、今回もやってるわけですが、そもそもの設立の理想を継いでいるのが 難民定住事業というのをやっております、はい、で要するに、まあ、松田初代理事長は割ともうすでにご高齢だったので、はい、まあ、2代目の理事長が奥野誠介というものなんですけれども、はい、で彼がインドシナから とりわけベトナムからボートピープルがたくさん来たのにもかかわらず、はい、これもまた日本政府が何もしなかったんですね。でカトリック系の、宗教団体とか、はい、まあ、日本の、まあ、仏教の宗教団体とかそういう宗教の関係の方々が助けていたという状況だったので、はい、それを、まあ、その国会で、当時の外務大臣になんとか日本はすべき、日本も彼らを助けるべきではないかという、まあ、質問をして、はい、それが契機になってそのベトナムのボードピープルを日本に定住させようということになりました。でそれをそのまだ当時難民条約にさえ加入していなかったのでやや特別措置ということで、はい、まあ、政府がそれを受け入れるんだけれども政府の、まあ、本当の事業というよりも政府の委託事業として、はい、うちの財団に、お願いするということを当時政府が取りましてですね、はい、でまあ、うちの財団の中に難民事業本部という組織を、まあ、設置しました。それが、はい、まあ、今から約40年前のことでございます。それ以来、はい、インドシナ難民、まあ、ベトナムだけじゃなくてそのカンボジア、ラオスからも、はい、まあ、累計で1万2000人ぐらいの、はい、難民の方が、まあ、入ってこられましたし、はい、その後日本も条約難民条約に加入しましたので、はい、まあ、そのインドシナとも関係な難民条約難民の方々も、まあ、かなり日本に定住されておりますし、はい、今から10年前には主にミャンマー、まあ、ミャンマーから難民化して外国に出られた、はい、まあ、最初はタイのキャンプですね、はい、現在はマレーシアのクアラルンプシュプル周辺に、まあ、住んでおられる方々での方々がもしかしタイとか、マレーシアは自国では定住認めないということで、うん、まあ、第三国である日本がじゃあ引き受けましょうかということで毎年30人ぐらいをめどに、はい、過去10年間ぐらい第三国定住難民というのを受け入れてきておりました、はい、で、まあ、来年からはそれが60人に増えるという予定であったんですが、うん、ちょっと、まあ、こういうコロナの状況で今どうなるかわからないという状況です、はい、で、まあ、それは難民事業本部ですが、まあ、そういう経緯もあるので、はい、財団側としては日本定住難民との集いというのを毎年一遍、はい、新宿で開催しておりまして、はい、今言った4カ国ですね、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、こういう国の方々が、まあ、集まって、日本人も集まって、はい、まあ、いろいろな催しをすると、まあ、それから、まあ、関係する、まあ、省庁であったり UNHCR だったりの代表の方々がご挨拶をされるというような場を作っております。でも最後にもう一つだけ、はい、その財団ということで言いますと、まあ、その難民ボートピープルが来る直前に何をしていいのかということで、はい、あまり事業がなくなっちゃったものですから、はい、まあ、うちはアジア福祉教育財団という名前でもあるので、はい、日本は当時は、まあ、かなりアジアの中ではリーダー的な存在だったので、はい、まあ、アジア諸国まあ、福祉、というものはどうあるべきかということを、まあ、みんなに見てもらおうということでですね、はい、まあ、アジア諸国の福祉関係者主に官庁関係者ですね、はい、の担当するそういう方々を、まあ、お呼びして日本に、はい、1週間お呼びしてですね、で、まあ、福祉の制度であったり施設であったりです、で、まあ、そういうものを見ていただいて、まあ、加えてせっかくの機会だから日本の歴史文化に関する組織も見ていただくと、まあ、場所も見ていただくと、まあ、そういうようなことをもう過去これも40年以上しておりまして、はい、累計、まあ、2000人ぐらいの方々を、まあ、アジア諸国からお呼びしているというのが、まあ、主にうちがやっている事業でございます。
ありがとうございます。非常によく分かりました、はい、今も少しお話が出たんですけれども、その、まあ、今、はい、コロナウイルスの、まあ、広がりということが非常にこう、はい、まあ、日本国内だけでなくて、まあ、アジア諸国でも非常に大きな影響を及ぼしているわけですけれども、
ね、はい、
このコロナウイルスの広がりの中でですね、その、はい、アジア福祉教育財団がどういう取り組みを行っておられるのかということを次に教えていただきたいと思うんですが、
はい、我々も最初はそんなにあんまり問題 を感じていなかったって言いますか、むしろ逆に先ほど申しました福祉関係者の招聘事業っていうのを4月に予定していたので、はい、そのための準備を一生懸命していたんですが、それがコロナの関係でこれは無理だっていうことになってですね、だから実は財団の事務局の事業自体も、はい、さっき見せた難民事業本部は別ですが、はい、こちらの方の事業はちょっとそのテレワークでやった方がいいんじゃないかということがあって、かなり初期3月末にはもうテレワーク体制に入ったんですね。で、他方そのどうも見ているとその難民事業本部に訪れてこられる方とかですね、はい、いろいろなところからの情報として、定住された難民の方々、これはインドシナ難民、条約難民、第三国定住難民、あるいはその周辺におられる方ですね、大体難民の方々っていうのはコミュニティ、その国の出身した国のコミュニティに、はい、おられるケースが多くて、はい、でそうなるとやはりその技能実習生だったりとかですね、はい、あるいは留学生だったりとかいう方も周辺にたくさんおられてですね、はい、そういう方々の、状況ってものがやっぱり難民事業本部を持っているということもあってですね、はい、だんだん問題として生活が非常に困窮しているとかですね、感染そうなんだけれども、はい、何をしたらいいのか情報も入ってこないとかですね、はい、お金がなくなっちゃったんだけれども、どこかからそのお金を出してもらえないもんだろうか、その政府は何かやってるみたいだけども、どういうふうに頼んだらいいんだろうかとかですね、はい、そういうさまざまなその問題が入ってきてですね、でじゃあそのせっかくうちで半分テレワークになって招聘事業もなくなっちゃったのでですね、はい、少しはお金も置くことでもあるし、はい、それを使って もう少しその難民および難民の周辺の方々のためにできることはないだろうか、はい、ということを考えまして、一つがコロナウイルスの病気に対処するためには何をすべきか、はい、それから症状としてはどういう症状があるのか、はい、感染したと今日を持って怖いんだったらどこに行って何をしたらいいのか、はい、あるいは政府がいろんなことをしてくれてるみたいだけど、その政府自治体が何をしてくれて、それをするためには何を、受けるためには何を、どこに行って何をしたらいいのかというようなことを母語でですね、要するにベトナム人ならベトナム語で発信すると、今の時代パソコンとかスマホを持っている人はほとんどですから、はい、そういうところを通じて発信すればいいんじゃないかということでですね、一つがその母語による情報提供活動というのを始めたわけです。でこれはテレワークでもできるというのが非常に大きかったわけですが、はい、それで他の団体にもいろいろとお願いをしてっていうのは、他の団体がもうすでに作っておられた情報、はい、カンボジアをってことも全部で 6カ国語でやったわけですが、日本語、はい、英語、ベトナム語、はい、カンボジア語、ラオス語、ミャンマー語という6カ国語でやりましたけれども、はい、そういうので発信されている団体も多かったんで、そこにもお願いして自治体発信させていただいてもいいですかということで使わせていただいたり、ないものに関してはうちで作ってということで、他のところとちょっと違うのは、他のところは割とその団体が関係する情報を言葉を並べて、はい、ベトナム語、カンボジア語って1ページの中に4カ国語も5カ国語も突っ込んでやったわけですが、はい、うちの場合はそれちょっと分かりにくいだろうということで、言葉別にしてですね、はい、例えばラオス語ならラオス語でのページっていうのを作って、その中にいろいろ例えば詐欺に、コロナに関する給付金詐欺なんていうのもありましたので、詐欺に関する情報なんかも含めて、はい、やったっていうのが一つでございます、はい、もう一つが、うちは難民事業本部というのはあることはあるんですけど、はい、これ政府の事業を受託して運営している、はい、事業しているっていうところなので、はい、あまりうちの財団が勝手に使えるという場所ではないものですから、うちがあまり直接に難民に関わるってことはあまりやらないんですね、例年であれば。でだけどもやっぱり彼らが困っているんだから何かしてあげなくちゃいけないということでもあるので、はいはい、むしろ難民に直接の 支援に直接携わっておられるような NPO だったり NGO だったり、はい、そういう財団に、うちがお金を支援する、はい、でその支援を受けた団体が難民の方々ないしはそれに近い定住者の方々に直接支援をするという形の、まあ、事業を、まあ、4月の中旬ぐらいに急遽立ち上げて行ってきた、はい、これがもう一つでございます。
この4月中旬から、まあまあ、緊急でこう立ち上げられてですね、はい、5月31日もう本当に先週末に受付が終了したと思うんですけれども、はい、多くの申請があったと思うんですが、その申請の中にこうどういう、こう、まあ、ニーズみたいなものがこうにじみ出ているようにも思うんですけれども、
はい、
どういう内容が多かったのかみたいなことを、なんかこう分からないで教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、はい、5月31日に受け付けまして、まあ、ある意味で緊急的な事業でもあったので、はい、もうすでに、もう支給した団体もありますし、はい、まあ、いろんな事情で、まあ、お断りしたり、向こうが、取れますとおっしゃったり、した団体もあります。それから、はい、つい最近来たばかりで今審査中というのもございます。はい、で、その中で、まあ、大体、まあ、主に重要なのは多分2種類あったというのは私たちの理解で、はい、とりわけもうすでに今実行中の支援というのは典型的なものでございますけれども、緊急の食料支援であったり、それから、まあ、衛生用品といいますかね、はい、そういうマスクだったり、はい、消毒液だったり、体温計だったり、そういう種類のものを、はい、まあ、支給、その困窮している世帯に配りたいので、はい、そのための資金援助が欲しいと。でこれはかなり、たくさんございました。それからもう一つ割と典型的にあったのがですね、はい、これは実は今回の緊急支援でちょっと難しいですねというふうに言って、はい、お断りという方は悪いんですけども、はい、うちは実は別のことも考えているので、そちらの方を言っていずれまた検討させてくださいという言い方を、まあ、している事業がまたいくつかございます。はい、これはまあ基本的に何かというと、子どもの人、まあ、定住者の、ご家庭のには子どもがたくさんいるわけですよね。はい、でその子どもが結局学校閉鎖になってしまったということが一方ではあってですね、はい、でまあ、彼らをじゃあどういうふうにまあ、特に定住者なので外国人の方々の子どもだし、はい、まあ、本人たち自身もひょっとしたら、まあ、日本で生まれたわけではなくて外国から来ている方々もいるということで、日本語そんなに強くないかもしれない、はい、しかも日本だったらば日本語以外の例えば数学とか社会とかっていうのは分かんなければ親が随分助けるんですけど、そういうの基礎教育って言うんですけど、はい、そういう基礎教育を、まあ、結局、まあ、定住者の親もあまり助けられないわけですね。でそういうことでどんどんどんどん落ちこぼれていくということが、まあ、難民の指定の一つ、もう一つの問題で、はい、でそれをサポートしましょうというような団体も結構あるんですけども、はい、あるのはいいんだけど、今までだったらばどっか場所を借りて、そこに集まっていろいろやってたわけですが、まあ、コロナだとそれができないということで、そうですよね。はい、まあまあ、なんだかの、まあ、例えば、まあ、iPad であるとかですね、はい、まあ、簡単な PC であるとかそういうものを、はい、援助してください。でそうしたら、それから、まあ、場合によってはそういう教師の、はい、まあ、テレワークできる形であるわけですが、でもそれ教師が必要だから、その教師もの、はい、まあ、若干の給与みたいなものも出してくれませんか。でそういう形で、まあ、その基礎教育の支援みたいなものを遠隔でやりたいというご希望のところが結構ありました。で、これについてはちょっとその今回の支援からは恐縮なんですけども外させていただいているというのが状況です。で理由は2つあって、1つが、まあ、これは緊急支援ということにはちょっとそぐわない、はい、多分まだまだこの支援を始めたら大体年内いっぱいは必要だっていうような、まあ、支援だと思いますので、はい、まあ、ちょっと食料の方はまずは緊急だろうというのもありましたし、うん、それから、もう一つは 実はうち自身がまあそういうことを、この第三国定住難民の指定について同じような問題が持ち上がっていたので、はい、うちの財団で今年度そういうことを検討してみて、来年度以降必要なら、まあ、事業として取り上げるかもしれないということで、調査事業として、まあ、その基礎教育支援ということを、その事業の一つとして考えていたものですから、はい、まあ、長期的にはそちらの方に、まあ、で取り上げようということを今考えているところです。ただ、まあ、なんせ、はい、そんなにお金がある財布がありませんので、はい、資金支援として、こちらもやたくさんやるということがどこまでできるか分かりませんが、まあ、できる可能な限りそういうことを方々についてもご支援をさせていただければというふうには考えております。
わかりました、ありがとうございます。今コロナがこう広がる中で、私たち自身、もしくは私の身の回りでものすごく大変な時にですね、その自分たちの生活とはつながりないようにこう一見こう感じられるような人たちに対して思いを馳せるってこう非常にこう難しいと思うんですけど、そうした中で今回こう財団の取り組んでおられる事業って本当にこう意味があるなっていうふうに感じるんですけど、そういう事業に取り組んでおられる、まあ、財団の、藤原理事長からですね、そのリスナーの皆さんにメッセージがあればぜひお願いしたいと思うんです。
はい、私が思いますのにですね、日本国というのが非常に今人口減少で高齢化が進んでいるという状況でございまして、で、まあ、そういう意味で言うと若い人たちがどうしてもいないと活力もなくなるし生産性もなくなると、でそういう意味でもう少しそこを増やす人が若い人を増やしてもらうということは必要なのかなと一方では思います、はい、で他方では世界的に見れば非常に多くの難民が生まれていてですね、生活に逼迫している方々が増えていると、でそれにもかかわらず、まあ、今までだったら彼らに極めて、まあ、好意的だったヨーロッパとかアメリカとかっていうのが、はい、その逆に彼らを、まあ、助けることを、まあ、なんだん否定的になっているわけですね、で、まあ、そういうことを考えると、まあ、すぐにたくさんの人間をいっぺんにというわけにはいきませんが、日本ももう少し少なくともまずは外国人労働者、できれば最終的には移民ということをもうちょっとこう積極的に考えるという形で難民を引き取っていくということが必要なんではないかというふうに思います。でただその時にやっぱり一番大きな問題はですね、まあ、ドイツにおけるトルコの、外国人労働者の受け入れ失敗したために、実はまあいろんな問題がドイツで起きたと、アメリカなんかでもいろんな問題が起きてますけども、というようにですね、やはり難民の方々、外国人の方々を日本の社会にうまく受け入れていくと、分け隔てなくですね、日本人として、まあ、あるいは日本の、の人々の中に、包摂するといいますか、来るというふうに入れていくというような努力をいろいろしていかないといけないと、はい、やっぱりその外国なんか今のアメリカをよく見るとそれをすることがだんだん難しくなってきているので、それも含めてやっぱり少しそういう仕組みをきちんと考えつつ、むしろ外国人を外国と違って日本は外国人に優しいという、まあ、そういうカルチャーを作っていくべきなんではないかというふうに私は思っておりまして、まあ、もし小さい財団でございまして、どこまで何ができるかわからないんですが、まあ、そういう努力を始めているというところでございます。まあ、リスナーの方々にも、まあ、ぜひそういう、まあ、うちの財団の努力に共鳴していただいて、注目していていただければというふうに思っております。
わかりました。藤原理事長、今日はお忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうぞどうぞ。本日は公益財団法人アジア福祉教育財団の藤原正弘理事長にお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。